新約聖書のマタイによる福音書6章9節以下に語られている主の祈りの箇所をご一緒にお聞きいたしました。でここに教えられている主の祈りについてこれまで2ヶ月の間ご一緒に考えてまいりました。今日はその最後です。で普段私たちは主の祈りを祈った後あるいはそれぞれ自分のお祈りをお祈りするときもそうですけれどもお祈りの後にアーメンという言葉をつけます。でこのアーメンという短い言葉にはどういう意味が込められているのでしょうか。で実は福音書新約聖書の福音書の中でこのアーメンという言葉が使われている場合というのを考えてみますとあることに気づかされるんです。でそれはこのアーメンという言葉はですねあくまでもこれ福音書だけの話ですけれどもいつも決まってイエス様の口からこの言葉が出てきます。実はイエス様以外の人が福音書の中でアーメンということは一度もないんです。他の人は一度も言わないんですがしかしイエス様に限って言いますとですね数えてみるとこの言葉なんと100回以上もイエス様は繰り返しておられるんです。そうだろうかって聖書を読んでるかと思われるかもしれません。福音書のどこでイエス様はアーメンとおっしゃってるのか。でイエス様がどういうふうにこれをおっしゃってるかというとですね実は私たちの持ってる聖書では日本語の別の言葉に翻訳されてしまっているもんですからアーメンという言葉が、言われているとは気がつかないんですがはっきり言っておく、あるいは口語訳聖書だとよくよくあなた方に言っておくというふうに、書かれている言葉があります。でそのところではイエスも実はアーメン、アーメン、あなた方に言うそういうふうにおっしゃっているんです。はっきり言っておくというのはこれはイエス様が大切なことをお弟子さんたちに教えるときに、いいか今から伝えることというのはこれ大事なことだからねっていうそういう意味合いを込めてですね、おっしゃってた口癖みたいな言葉です。おそらくはっきり言っておくっていうふうな言葉が、そういえばイエスもおっしゃってたなって思い出す方いっぱいいらっしゃるだろうと思います。それがアーメン、アーメン私はあなた方に言う二度繰り返しておっしゃってるんです。でアーメンっていうのはその日本語にちょっと訳しづらいんですけれども意味から言いますとそのことにしかと相違ありません、確かです、間違いありません、古い言葉だとしかりというそういう言い方になります。ですからイエス様がはっきり言っておくって訳されてますけどアーメンアーメンあなた方に言うというのは今から伝えることというのはよくよく誠のことなんだよ、そういうふうに前置きをしておっしゃってるんです。今から教えることというのはこれは決して口から弾みが出たとか軽い気持ちで言ってることじゃないんだ、これは父なる神様の真実にかけて誠のことなのだよ、そういうつもりでイエス様ははっきり言っておくとおっしゃるんです。でこういう言い方他にあっただろうかって考えますとですね旧約聖書の中で預言者たちがよく使う言い回しも少し似てるかもしれないと思います。旧約聖書の預言者の言葉なんかを読んでおりますと、よくですねイスラエルの同胞に向かって主はこう言われるとかですねあるいは主の言葉が私に望んだって前置きをして預言者がいろんな人に話をするっていう場面が出てまいります。で主の言葉が私に望んだとか主がこう言われるっていうのもですね預言者一人一人がこれ自分から言ってるんじゃないんだって言ってるわけですね。神様が私に伝えてくださってそれを私は取り継ぐのだ、だから今からあなた方に伝えることはこれはこの場限りの思いつきじゃない、そういう言葉です。でイエス様もそういう預言者の言い回しに似てですねアーメンアーメン私はあなた方に言うってそうおっしゃってるんです。でもイエス様がそういう言い方をなさってるんだというふうに言われてですね改めて考えますと実はこのアーメンという言葉はですね深く私たちのことをイエス様が おもんぱかってくださればこそ、私たちのことをイエス様が深く配慮してくださっていればこそ、そういうふうな言葉をかけてくださるんだろうと思います。私たちはですね、大変不信仰なところがあるんです。いろんなこと話を聞かされてもですね、すぐにその事柄を疑ってしまうようなところがあります。私たちは自分が思っている通りのことを聞かされると、そうだそうだってすぐに思うんですけれども、思ってないこと、知らなかったことを急に聞かされるとですね、本当だろうかって疑ってしまうところがあるんですね。で、そういう弱さを抱えているので、イエス様は大切なことをおっしゃるときには、これは本当に大切なことなのだ、誠に誠にこれは真実なのだよ、そういうつもりでアーメンアーメン、私は言うとおっしゃってくださっているわけです。で、そういうふうにイエス様がおっしゃっているということは、疑い深い人だったら、イエス様のおっしゃることを信じなくていい、疑い深い人はイエス様の言葉を聞かないでどこへでも消えてしまえって思ってなかったということだろうと思うんですね。私たちはイエス様が伝えてくださる言葉をですね、なかなかすぐに素直に受け入れられないところがある。で、その場合にですね、普通人間同士、私も結構時々気が短くなりますが、もううるさいって思ってですね、分からんやつは分からんままでいいなんて娘にはよく言うわけなんですが、しかしですね、そうはイエスもおっしゃらないんですね。これは本当に大事なことなんだからよく聞いておきなさいって、そうおっしゃって言葉をかけてくださるわけです。ですからアーメンアーメン、私は言うっていうのは、本当にイエス様が私たち一人一人に目を留めながら、気持ちを込めておっしゃっている言葉と思います。で、私たちが普段暮らしているときに、自分が言っていることやっていること間違いがないんで確かなんだって伝えるときには、どんなふうなことをしているだろうかなって思います。そう考えますと、例えば、自分の言ったことを紙に書いて渡すとかですね、念書にするとか、あるいは、書かないまでもこれは本当に間違いないんだなんて、ちょっと古めかしい方ですが、天地神明に誓ってなんていう方をするかもしれません。日本ではめったに見かけませんけど、欧米だとですね、今から言うこと間違いがありませんと裁判の席なんかだと聖書を持ってきて、その上に手を置いて、私は真実だけを語ることを誓いますなんていうふうに、言わせることもあります。イエス様の場合はしかしですね、そういうことは一切なさらないんですね。ただアーメンアーメン、私は言うとおっしゃるんです。で、それはどうしてかというと、実はイエス様ご自身が本当に真実な方だからだろうと思います。ヨハネによる福音書にはイエス様がですね、私は道であり真理であり命であるっておっしゃっている言葉が出てきます。私は真理なのだよってイエス様がおっしゃっている。実はヨハネによる福音書ではですね、ユダヤ人たちは反発してイエス様のことをなかなか信じないし、その言葉も聞こうとしないんですけれども、イエス様は繰り返し繰り返しですね、反発する人たちに向かって、私は真実なのだ、私が言っていることは父が言っていることなんだとおっしゃってですね、本当なのだよと繰り返しおっしゃってくださってます。私は真理であるってそうおっしゃるように、本当にご自身が真実である。で、その方がご自身の真実にかけてアーメン私はあなたに言うってそうおっしゃってくださるからにはですね、それでもう十分なんだろうと思うんです。で、ただもちろんその場合にですね、全てはどこにかかってくるかというと、これはイエス様が神様の一人子で本当に真実な主なのだという、その一点にかかることになります。ですからイエス様はある意味ではご自身がですね、真実なものなのだという権威をですね、前面に押し出しながら、これは間違いがないんだ、アーメンだとおっしゃってるわけです。で、これは信じない人にとっては大変刺激的な言い方にもなるだろうと思います。私が言ってんだから間違いないって言っても、その人自身を認めてなければ何を言ってんだ、あなたは勝手なことを言ってるだけじゃないかというふうになってしまう。で、実際にヨハネによる福音書なんかにはよくそういう衝突が出てくるんです。しかしそうであるだけにです、アーメンっていう言葉は言ってみると、これはイエス様の王者の紋章みたいな言葉だというふうに言ってもいいと思うんですね。イエス様がご自身の存在にかけて、これは間違いがないのだとおっしゃるときに、アーメンとおっしゃる。で、ところがそういうふうにイエス様がです、 ご自身の存在にかけて間違いがないアーメンなんだとおっしゃってくださる、その言葉をです。私たちはお祈りの旅ごとに、自分が語ったお祈りの最後につけることを許されているんです。もともとこのアーメンという言葉をですね、本当に真実なんだ、そういうふうに言うことができるのは、イエス様お一人だけのはずなんですね。このアーメンという言葉はですよ、自分自身が本当に真実であればこそ意味を持つ言葉だと言えると思います。いつも嘘ばかりついてる人がですよ、これは本当なんだって強く言ったら私たちどう思うか、その人が強く言えば言うほどですね、これ本当は嘘なんじゃないだろうかって考えちゃうんじゃないかと思うんですね。ですから、アーメン、これ本当なんですっていう言葉を、真実に成り立せることができるというのは、その人自身が嘘をつかない、誠に真実な方でなきゃいけない。だから、そう考えると、アーメンという言葉は本当から言うと、イエス様だけしか喋れない言葉じゃないかっていうふうにも思えるわけです。しかし、私たちはお祈りの最後にアーメンっていう、これどうしてだろうか。私たちが今語ったお祈りを自分の存在においてこれ真実だって受け合ってるんでしょうか。多分私たちが真実だって言ってみてもあんまり説得力がないんじゃないかと思うんですね。今日の修法でも何箇所も間違いがあるって礼拝前から私指摘されてましたけれども、本当に申し訳ないと思います。毎週毎週間違いがどっか見つかるんですが、そういう人が間違いがないんだって言ってもですね、やっぱり間違いはあるんですね。そうするとそういう人間がです、神様今お祈りしました、このお祈りは絶対に間違いありませんって嘘つけって神様に言われちゃうんだと思うんですね。どっかで間違いがあるだろうって。この私たちがお祈りの最後にアーメンと言ってるのはです、自分の真実にかけて言ってるのではない。そうではなくて、本当に真実であるイエス様がこのお祈りを聞いていてくださる。ですから私たちは実はお祈りを捧げて一番最後にです、イエス様という方をその場にお連れして、そしてそこでこれは本当にイエス様がによって真実にされているお祈りなんです、そういうふうに語っているんだろうと思うんですね。ですから私たち日頃何気なくお祈りの後アーメンって言うもん、唱えるもんなんだと思ってるんですが、実はこの言葉考えれば考えるほど大きな言葉を神イエス様からプレゼントされてるって言えるんじゃないかと思うんです。イエス様はいろんなものをお弟子さんたちに委ねてくださいました。お弟子さんたちを伝道に使わすにあたってですね、悪霊を追い出す権威であるとか、病気を癒す権威であるとか、いろんなものを与えてくださいましたけど、それに加えてお祈りを捧げるときにアーメンということも許してくださる。そのアーメンという言葉をですね、弟子たちにもまた私たちにも委ねてくださるんです。ですから私たちにとってはですね、このアーメンって祈ることが許されてるっていうのはとっても大きなプレゼントを預けられてるようなものだと思います。私、会社とかお役所に勤務したことはないのであんまり詳しくは分かりませんけれど、例えばですね、その長くお勤めをなさって、そしてある程度責任のある地位について、会社とか役場の実印を押すなんていう立場にもしなるときにはですね、きっとそれを初めて押すときにはちょっと晴れがましい気持ちになるんじゃないでしょうか。私がこの役場なり会社なりを代表してその実印を押すことができる。でも実は私たちはお祈りのたんびごとにそれに似たことをやってるんです。イエス様の存在にかけて間違いがないのだ、でそのハンコは押しませんけれども、しかしアーメンという言葉を唱えるときにはです、私たちはそういうイエス様の真実というものをお預かりして、ただいまお捧げしたお祈りというのは本当に神様の前に真実なお祈りなのでございます、そういうふうに言って最後に間違いありませんって印鑑をポンって押すみたいにですね、アーメンという言葉を語るわけです。イエス様が お弟子さんたちにそういうふうにアーメンと語ることを許してくださっているのは、これは何もイエス様が独断で勝手になさっていることではありません。さっき福音書の中でイエス様だけがこれを語っておられるんだと申しましたけれども、もうちょっと広げて聖書全体で考えますと、実はアーメンという言葉は人間が口にするという場合も出てきます。で、旧約聖書ではよく出てくるんです、実はアーメンという言葉が。民は皆アーメンと言わなければならないという言い方でアーメンという言葉が出てくるんです。で、ただです、その場合に旧約聖書を読んでて気づかされることがあるんです。実はアーメンという言葉は神様の民であるイスラエルの人たちがいつでも思ったときに自由に発しているというんじゃないんですね。そうではなくて、どういうときにアーメンって言ってるかっていうと、礼拝の中で神様の言葉が巻物なんですけど読み上げられる。で、その時にその神様の言葉に応答するようにして民は皆アーメンと言わなければならないって、そういうふうに定められている、まあ、礼拝の何て言うんでしょうね、礼拝の式順の中にそういうところがあるわけです。そしてその時にそこでみんなアーメンっていうように導かれてるんですね。ですから実はアーメンという言葉は人間が思いつきでいつでも自由に使っていい言葉というんじゃないんです。神様が今ここでそれを語るんだよって許してくださった、そういう時と場所があって、その時にみんながアーメンというふうに言っていたのがもともとの旧約の時代のアーメンという言葉です。ですから新約の時代にもです、実は私たちがアーメンって今唱えているのも同じなんですけれども、それは実はイエス様がそう唱えることを許してくださって、私たちはアーメンということができるんです。アーメンって簡単に言える言葉だから自分の中から湧き出している言葉だって思っている方案外いらっしゃるかもしれません。しかし実はそうではない。神様が私たちにあなたはアーメンと今語っていいのだとおっしゃってくださっている。それで私たちはお祈りの最後にアーメンというイエス様の実印のような言葉をですね、そこにつけることが許されているわけです。で、その場合に私たちは実はその祈っているお祈りの一つ一つを本当に大事なこととして、まあ、子どもがですね、とても貴重なものを親から手渡されるときみたいにアーメンという言葉をいただくんだと思うんです。主の祈りでもそうだと思うんですね。私たちはさーっと主の祈りを唱えて最後にアーメンって言って終わってしまいがちですけれども、実は考えてみると、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、アーメン、御国をきたらせたまえ、アーメン、御心が天に行われるようにこの地にも行われますように、アーメン、そういうふうにですね、一つ一つ神様から、いただいているイエス様に教えていただいた主の祈りをですね、私たちは本当に大切なものを手渡されているんだ、そして一番最後にアーメンっていうふうに祈るように教えられているんだと思うんです。で、イエス様がそんなふうに、まあ、ご自身の実みたいな言葉を弟子たちに委ねてくださった、そう聞かされますとです、まあ、光栄だと思うこともあるんですけれど、しかしもしかするとです、自分にはこれはちょっと荷が勝ちすぎるなって思う方もいらっしゃるかもしれません。人間にとってです、本当に真実なものを委ねられている、それを使っていいんだよって言われているということは、感謝や喜びである以上にもしかしたら自分のことを考えると重荷だと思う時だってあるかもしれないと思うんですね。あんまりにも貴重なものを預けられると私たち困っちゃうっていうことがもしかしたらあるかもしれません。どっかにものすごい富豪がいてですよ、ちょっと君これ預かっていてくれたまえなんて言って1億円ぐらいポンなんて渡されたら私たちどうしましょうって思ってしまう、間違いなくこれ減らすわけにいかないしなくすわけいかないしって思ってしまうんじゃないかと思います。でもですね、聖書の中で、使徒パウロをはじめとしてですね、新約時代の教会の人たちはこのアーメンというとっても重い言葉をです、イエス様から委ねられて、そしてそれを本当に感謝して、 兄弟姉妹に大切に手渡していったんです。兄弟姉妹たちに手渡していったからこそ、実は私たちもその言葉を今日語れるようになってるんですね。私たち誰も直にイエス様からアーメンって唱えなさいって言われたわけじゃないんです。イエス様がアーメンって唱えるようにと教えてくださったのは、最初は12人のお弟子さんたちです。そしてそのお弟子さんたちが他のお弟子さんたちにお祈りの最後にアーメンという言葉を語っていいのだというふうに教えてくれて、そしてそこからもう何代も何代も経ってるわけですけれども、私たちもお祈りの際には一番最後にアーメンってつけるんだよって、多分どっかで教わったんだと思います。教わんなきゃ多分アーメンって言葉私たち生まれながら知ってるはずはないので、どこかでそれを見聞きして教えられて、そう祈っていいんだと思って今日祈ってるわけです。で、お弟子さんたちがしかしそれを伝えていくときに見落としてならないのはですね、このアーメンという言葉がイエス様と結びついてるんだという、そのことを決して揺るがせにしてないということなんです。で、それは聖書の新約聖書のですね、手紙とかあるいは他の文字を読んでるとよくわかります。例えばです、コリントの信徒への手紙第2の1章20節を見るとこんな言葉が出てきます。私の聖書だと新約聖書の326ページです。新約聖書の326ページの下の段の3行目ぐらいからですが、コリントの信徒の手紙第2の手紙の1章の20節を読みします。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなったからです。それで私たちは神を称えるためこの方を通してアーメンと唱えます。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなった。それで私たちは神を称えるためこの方を通してアーメンと唱える。アーメンと唱えるときはイエスも通してるんだとここに書いてある。つまり私たちがお祈りの中でアーメンというふうにお祈りする、そのときにはいつもその背後に真実そのものであるイエス様が立っていてくださるんだというんです。ですから実は私たちが捧げるお祈りというのは、その場限りの口先だけで消えていくものにはならないんです。私たちの目にはですね、言葉ですから、行った先から言葉は消えていくって見えるかもしれません。そう思っている方いらっしゃるかもしれません。しかしそうじゃないんです。私たちがお祈りを捧げるときにそのところにイエス様がいてくださる。そして私たちが捧げたお祈りをイエス様がしっかりと受け止めてくださって、それを神様のもとまで持ち運んでいってくださるんです。神様の御前で、主よ、この人はこんなことを祈っておりました、こんなことがつらいようです、こんなことを願っているようです、どうか御心のままになさってください。そういうふうにイエス様がですね、私たちのお祈りを受け止めて持ち運んでいってくださるんです。で、もう一つ聖書箇所を挙げたいのですが、ヨハネの黙示録の3章14節というところを、開いてみたいと思います。456ページです。456ページの、ヨハネの黙示録3章14節、下の段の段落が変わっているところです。こんなふうに言われています。ラオディキアにある教会の天使にこう書き送れ。アーメンである方、誠実で真実な証人、神に創造された万物の源である方が次のように言われる。で、ここで大変謎めいた言い方ですが、アーメンである方って一体どなたのことを言ってるのか、これイエス様のことを指してるわけですね。つまりアーメンっていうのはここではイエス様その方になってる。ですから私たちがお祈りの最後にアーメンって唱えるときには、ただイエス様から教えられたアーメン、本当にそうですって言葉を言ってるだけではなくてですね、イエス様がまさにその場に いてくださる。それもお祈りの聞き手としていてくださるだけじゃなくて、そのお祈りの中にイエス様がいてくださるんです。私たちはお祈りの最後にアーメンってつけることでですね、実はイエス様のお名前を呼ばわってる。この祈りの中にどうか主よ共にいてくださいって、そうお願いしながらお祈りを捧げていることになるんです。でそう考えるとどうでしょうか。私たちその自分のお祈りについて時々ですね、とても控えめな気持ちになっちゃう時があるかもしれないと思うんです。あまりしばしばではありませんが、時々聞く言葉でこんなお祈りあります。多くの人の前でお祈りするときにですね、私が今捧げたこのお祈りをこの場にいらっしゃる方々の祈りに加えて御前にお捧げいたしますとかですね、あるいは、なんかもっと末席の方に下がってしまってですね、皆様のお祈りの末席に加えていただいてお捧げいたしますなんてお祈りをしてしまう場合があるかもしれないです。しかし実はですよ、私たちがお祈りを捧げるときに誰がそのお祈りを取りなしてくださっているのか、誰がそのお祈りを神様のもとまでしっかり持ち運んでくれているのかということを考えるとです、横にいる兄弟姉妹が神様に私たちのお祈りを持ち運んでくれているんじゃないんです。そうではなくて、そのお祈りの場所にイエス様が共にいてくださって、イエス様が私たちのお祈りを確かに受け止めてくださるから、だから私たちはそのお祈りを捧げて神様のもとに確かに持ち運ばれ聞き入れられたって信じることができるんです。でそうするとあんまり周りの人たちのことを気にしなくてもいいってことになるんじゃないかと思うんですね。多分、私たちがですね、他の人たちのお祈りに加えてって祈ってしまうっていう気持ちがどうしてかなって考えますと、周りの人がうんと立派に見えて自分はまだまだだっていう思いが、そういう謙虚な気持ちがあるから、そういう言葉がつい口をついて出てしまうんだと思います。しかし実は私たちの捧げるお祈りっていうのは人間の言葉ですから、神様の前で立派ですなんて通用するほどではないかもしれないんですね。いつも私たちの考えることも欠けがありますし、やってることも抜けがありますし、私たちが捧げるお祈りだってもしかしたら一生懸命お祈りはするんですけれども、しかし、神様の目からご覧になればですね、いろいろ抜けてるところがあるかもしれないです。しかしそのお祈りを取りなしてイエス様が神様のもとに持ち運んでくださるんです。祈ってる事柄は確かに偽りじゃありません。アーメン。本当にこのお祈りを捧げしますと言って私たちはお祈りするんですね。でもちろんそう言ってもですね、お祈りするときに私たちじゃ迷ってることあるかもしれないと思います。いろんな難しい問題に出会って自分がどう判断していいのかわからないというときに、例えばお祈りの中で神様どう考えたらいいんでしょうか、私今悩んでるんですけどお答えをいただけないでしょうかっていうお祈りを捧げることだってあると思うんですね。その場合に自分が迷ってて分かんないのに真実ですなんて言えるんだろうかって、おそらくそれでいいんだろうと思うんです。つまり私たちはですね、神様の前で自分が神じゃないですから分かんないこととか戸惑うこととか悩むことっていっぱいあるんです。あるいは場合によっては疲れ果ててしまって神様っていうふうに、祈りの呼びかけをした後ですね、もう何を自分の中から祈っていいか分からなくてですね、絞り切っちゃったボロ雑巾みたいにですね、自分の中から何も出てこないで黙ってしまうってことだって起こるかもしれない。でもそういう私たちのことを実はイエス様はそのままで受け止めてくださってるんです。私たちが上手に言葉にできるお祈りのその上手さを受け取っておられるんではなくて、私たちが神様の方に向かってですね、今の状況でお祈りを捧げる、そういう私たち自身のありようをイエス様が受け止めてくださってる。そして私たちの整わない祈りの中にイエス様が身を置いてくださるんです。私たちがアーメンって祈っていいって教えられてるのはそういうことなんだろうと思うんですね。イエス様が私たちの祈りの中に共にいてくださる。そして私たちが弱っていても悩んでいても、あるいはいろんなことで迷っていても困っていても、そういう私たちのことを取りなして神様の前に私たちの祈りを至らせてくださるんです。そして イエス様は神様の前に私たちの祈りを持ち運んでいって、父はあなたはすべてご存知です、どうかこの人に最もふさわしいものを備えてください、そういうふうに神様の前に私たちの捧げるお祈りを差し出してくださってるんです。アーメンという短い言葉の中にそういうイエス様が立っておられるんだということを覚えたいと思うんです。そして最後にですけれども、初代の教会、聖書の時代の教会というのはですね、そういうアーメンという言葉を本当に自分たちの生活の中で生かして用いているなということが、聖書を読んでいると思わされます。私たちにアーメンという言葉が委ねられている、そのことを深く感謝してですね、教会の中ではしばしばアーメンというふうに、言葉をお互いに言い交わしてたんです。新約の教会の中では誰かがお祈りを捧げる、そうするとみんなが声を揃えてアーメンって言うんです。あるいは誰かが神様の御業を賛美して賛美の言葉を語る、そうするとみんなアーメンって言うんです。今日でもそうですよね。私たちお祈りするときにその人だけがアーメンって言って終わるんじゃないと思います。今日もそうですけど、礼拝の中で司会の方がお祈りなさると皆さんがアーメンとおっしゃいますし、多分私が今これから終わってお祈りをしますけど、その時に牧師一人アーメンって言ってんではなくて、皆さんアーメンとおっしゃってくださる。賛美歌でもそうです。私たちが賛美歌を歌った後、みんなでアーメンって声を揃えます。そんなふうにですね、これは初代教会からずっと私たちにアーメンという言葉がですね、伝えられ受け渡されてるんです。アーメンという言葉が最初の教会から私たちのところまでずっと途切れることなく受け渡されてきている、それは本当に感謝すべきことだと思うんです。みんなが声を揃えてアーメンというのはですね、言ってみるとみんな教会の群れが一つになってそこで行われていることを後押ししているようなことじゃないかと思うんですね。ちょっと卑近な例になってしまいますけれども、似たことというと、例えば高校野球の応援であるとか、あるいは、甲府だったらバンフォーレの試合の時の、 あの中銀スタジアムの応援であるとか、そんなことが言えるんじゃないかと思います。ピッチやグラウンドの上でプレーするのは選手たちです。しかし野球だったら9人の若者がプレーをしますし、サッカーだったら11人の若者がプレーしますけれど、その時に周りの人たちは押し黙ったまんまですね、その成り行きを、冷たく見守ってるんじゃないんですね。まるで自分がそこでプレーしているようなつもりになってですね、頑張れ頑張れって言って点が入ったらやったやったって喜ぶわけです。でもちろんアーメンという言葉はあんまりその相手をやじるようなそやな言葉じゃありませんけれども、しかし神様の出来事がこの地上で行われている、そのことを見てですね、みんなが声を揃えてアーメンというのは、おそらくそこで一人一人が捧げるお祈り、一人一人が捧げる賛美、その出来事を見ながらみんなが本当に感謝して喜んでですね、アーメンというふうに声を合わせるんだろうと思うんです。で、私たちがそういうふうに声を合わせてこの地上で賛美をし祈りを捧げるときに、実はそのアーメンという言葉というのはですね、私たちの目に見えているこの範囲だけで語られているのではなくて、私たちの先輩としてこの地上で信仰生活を歩んで、そして身元にある兄弟姉妹たちもですね、天において私たちの言葉にアーメンというふうに声を合わせてくれている、あるいは私たちの目には見えませんけれども、ここで目に見えるのはここにある私たちの群れだけですけれども、世界中に広がっている兄弟姉妹がですね、私たちが捧げる祈り、私たちが捧げる賛美にアーメンって声を揃えてくれている、私たちはそういうですね、本当に大きな教会の広がりの中で、実はイエス様がここに共にいてくださるんだ、その言葉をお祈りの最後に語ることを許されている、そのことを覚えて、感謝してアーメンというお祈りを、捧げるものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちが地上で行うことは考えも言葉も行いもすべて賭けだらけで、本当にあなたのご栄光を表すのにはふさわしくない弱いものでしかありません。 あなたが私たちを御言葉によって慰め励まし支え持ち運んで、あなたが命を喜んでくださっている様を私たちがこの地上で表すように招いてくださることを知り、そのことに感謝をして歩みたいと願いますけれども、しかし実際の日々の生活の中で私たちはしばしばそのようなあなたから与えられる務めを忘れ、自分でいろいろなことを思いはかり、思うようにならないといっては不機嫌になったり破れを抱えたりして崩れてしまう弱いところがあることを思います。しかしあなたはそのような私たちをなお憐れみの上にうちに覚えてくださり、慈しみを与え、あなたの民として教会に連ならせ持ち運んでくださることを感謝いたします。主イエスキリストを通してあなたが私たちに生きるようにおっしゃってくださり、またその命を喜んでくださっていることをどうぞ私たちが今日知ることができますように、そしてあなたが私たちに与えてくださった賛美の言葉であり、また祈りの言葉であり、嘆きの言葉であり、感謝の言葉であるアーメンという言葉を私たちがそれぞれ自分の生活の中であなたからいただいている大切な言葉として持ち運び、これを用いていくことができますようにお導きください。あなたが私たちを大きな恵みのもとに数えてくださり、そして一人一人にその命を喜んで生きるように与えてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちがそれぞれに与えられている今日の生活の中で主が共にいてくださる平安の中に生き、感謝してあなたに祈り賛美するものとされますように、私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。